互いに交わりながらと題しまして、吉高嘉納牧師にお願いいたします。
改めましておはようございます。くん久美子さんのあの時好きになったよを取り上げさせていただきました。クラスメートや友達をめぐる子どもの気持ちの動きが生き生きと描かれています。嫌いだけど気になる、張り合う、でも金魚のお墓を一緒に作って感情を共有した、嫌いだったはずなのにあの子が学校を休んだら自分もつまらなくなる、そんな気持ちが素直に伝えられたなら自分も早く学校に行きたくなる、ぐっと近くなる、そして自分が大変な失敗をしてしまった時に考えられないような大胆な方法で助けてくれる。あの時好きになったよ。いつ好きになったんでしょうね。いがみ合っている時も友達になっていく伏線だった。悲しみや怒りを共有して友達になっていく、いないと寂しいという気持ちを通して友達になっていく、寂しがってもらって友達になる、失敗の中でこそ友達になるんですね。しっこさんはおもらしの恥ずかしさを知っています。失敗の痛手を知っています。だから大胆な方法を取ります。友達を守るために、子どもの日常の一場面を切り取りながら人間の交わりの本質を教えてくれます。ぶつかったり苦手だったりしながら、それでも気にかけながら歩んでいく。そして人はどん底の時にこそ友達になる、失敗の中でこそ友達になっていく、交わりというのはそのようにして作られていくということでしょうかね。教会の大切な本質は交わりにあります。神と人の交わりですし、また人と人の交わりです。今日お読みしたヨハネの手紙は交わりの回復を一生懸命呼びかけている書簡です。お手紙です。この世でキリストを信じるということ、つまりキリストに交わって生きるということはとても試練を伴う、厳しい迫害にさらされていく、交わりの場に進み出ることより自分の内にこもっていたくなることも多い、でもそれでは他人につながれていかない、他人が生きる上で受けている人の痛みが理解できない、すると共感の思いを起こす、引き起こす場面も出会えない、一緒に喜ぶそのような場面も味わうことができない、共感とか喜びを分かち合うこと、それはどちらかというと人間の弱さとか失敗が交わり合うところに訪れるものだ。その時こそイエス様が私たちに示してくださった互いに愛し合いなさいというあの新しい戒めが発揮される時になるんだ。互いに交わりを持とう。イエス・キリストは自ら肉体の限界と苦しみを身に帯びながら、その弱さの中から人間を理解し、弱い人間をこそ慈しみ、この地上を歩み抜いた。そして十字架に吊るされて殺されたけれども、神様はそのイエス様との交わり、イエス様との触れ合いを本当に大切にされて イエス様をよみがえらせた。そのようなイエス様と人々、イエス様と神様の交わりが私たちの交わりを支えてくれている。互いに交わりを持って教会を歩んでいこう。ヨハネの手紙はそういうふうに呼びかけているんです。さて、イエス・キリストの生と死をどう受け止めるか、それは信仰者にとって何を大事にして生きるのか、どのような交わりを作っていこうとしているのかということととても密接に関わっています。主イエス・キリストを人間が生きる現実の上空にイエス様を置いて捉えていくのか、それとも人間の性の現実のただ中にイエス様を置いてイエス様を理解していこうとするのかという違いだということもできます。キリスト教の信じ方の中にはイエス・キリストをそもそも世俗の人間を超越しているスーパーマンのような存在だと受け止めようとする立場も結構あります。イエス様の神の子としての側面を強調し、天にて神様の右に座っておられて全てを支配しているそんなキリストに憧れ、そのキリストと結合している自分自身の救いに強調点を持とうとする、そのような信じ方とそれを支えている神学のことを栄光の神学って呼びます。栄光の神学は自分あるいは人間が聖化清くなること、それから罪から完全に自由になること、天の栄光を託された十万貫のようなものを実感することなどを信仰に求めがちです。そして使用する言葉も全能の主とか王の王、御座、栄光、御霊の注ぎ、勝利、神の子羊、そういう表現をとても多用する傾向にあります。栄光の神学はイエス様の十字架の意味を贖罪論に極度に集中させていって、人間の罪をあがなうために神の子が天から遣わされあがないの技を果たして再び天に戻っていったという、あくまでも天の力、天から天へという図式で神の子キリストを重要視していきます。また人並み外れたイエス様の奇跡や癒しの技ばかりに注目していきます。先週の宣教でもお話ししましたけど、主イエスの死を記念するという時、主イエス様の罪のあがないという死の意味を記念する側面と同時に、なぜイエス様は十字架にかけられる死に方をなされなければならなかったのか、それには主イエス様の生き方にその理由があるがゆえに、主の生生き方を記念するというもう一つの側面も大切にしていかなければならないのではないかということをお話しいたしました。栄光の神学の場合、その後者の方はもう抽象化されてしまってあまり問題にはならないわけです。人間の罪のあがないのために天から降りてきて、その技を天の力で成し遂げて天に戻っていかれたという、そういうストーリーに集中して重点を置いていくわけです。こうした栄光の神学はいつの時代にも人間の宗教性というものと結びつきやすいなと感じるんですけれど、この理解の仕方の原型といいましょうか、古くにはヨハネの手紙が記された頃に流行していた加減説という理解が当てはまるように思います。 仮に現れる説という字を書きます。加減説。この加減説とはざっくり申し上げますと、もともと天に存在していた神の子キリストが、ナザレのイエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時に、天の霊がイエス様と合体して、そして十字架で死なれる直前にイエス様の体を離れて天に帰っていったんだという考え方です。この加減説が2世紀初頭、ヨハネ文書が書かれたとされている紀元100年から120年頃の教会の中で浸透し始めていました。イエス様は100年から120年というと、イエス様が十字架で死なれた事件から70年から100年経ってるわけですから、信仰がどうしても抽象化していくのも無理はないんですけれども、そのような加減説に傾き始めていた人たちにとって、イエスの十字架、惨めな敗北の処刑というような十字架の死はもうあまり考えたくもないし、さほど重要なことではないんだと。むしろ天のキリストの霊が自分たちに合体して今は自分たちの内側に内在している、それゆえ自分たちもまたこの世の現実や自分の実際をさほど気にして生きる必要はなく、もう天と結ばれているというこのことこそが私の存在の実態なんだ、そういうふうに理解しようとします。するとどうなるでしょうか。するとどうなるでしょうか。関心は生きている現実とか生きる現場のことではなくて、天の栄光、やがて自分が受けるであろう天の栄光のことが大事な関心事になってしまって、そもそも自分たちのこの世の現実がどうであれ、自分はもうすでに人間として高いレベルに昇華してしまっていると考えていますので、自分、肉体を持っている人間にとってはいかんともしがたいはずの罪性というものももう気にしなくなる。つまり観念が現実を覆い隠す、観念と現実の逆転ということを宗教というのはよく引き起こすわけなんですね。これの極端な形が加減説ということで理解され始めていたということなんです。するとです、その人間同士の交わりの質も変わってくるわけです。人と人の交わりも、生きる痛みとか生きていく苦しみがお互いの交わりの接点になる。つまり人間の弱さが人と人のつなぎ目になるのではなくて、栄光を受けた者、勝利している姿、強められている姿、そういうものを確認し合うということが交わりというより交流の手段点になってしまうわけなんです。ハイレベルの交流になっていくわけです。ということは必然的に人間を生きにくくしている、苦しめたり貶めたりしている現実世界の問題、初代教会の人たちにとってそれは取りも直さず、ローマ帝国の暴力支配を背景とした弱肉強食の価値観、植民地支配のシステムのことでしたけど、その現実のそういう問題に抗いながら、人間の解放を求めて共に気にしながら覚えながら生きていこうという姿勢よりも、そんなことよりも霊的な救いを実感し合いましょうと、現実の問題に幕を引いてしまう、そういうことになります。そういうことを通して実際に生きている時間とか生きている場面に対するアパシー、無関心、無感覚、無感動というものがその交わりを支配していくことになります。 ヨハネの手紙が書かれた時代はローマ帝国による反抗分子、反抗する輩どもの撲滅、殲滅、迫害、厳しい時代でした。キリスト者はまだまだ本当に少数者でしたし、それが知られるとただでは済まない、そういう時代でもありました。ですから信仰の仕方にしても、実際の交わりとかイエス様に習う生き方よりも、自分の観念の中で栄光を満喫したくなる状況だったとも思います。でもそういう状況の中にあって、ヨハネは、著者ヨハネはイエス様の十字架の死を、その事実を決して軽んじてはいけません、そう訴えています。イエス様の死は確かに人間の罪、私自身の罪と深く関わる、そういうものだけれども、そして私の人間の許しや解放にイエス様の十字架はとっても結びついているんだけれども、しかし単に贖いの犠牲の儀式のように天からもたらされた天上の業ではないんだ。神の言葉であり、神様がお作りになった被造物を本当に愛している、祝福しているという神様の思い、神様の言葉は確かに肉体となって、でもその肉体となったっていうのは単に一時現れてまた天に帰っていったということではなくて、しかもスーパーマンのような形ではなくて、打たれれば痛い、鞭打たれれば血が噴き出す、そういう一人の人間として打ち倒された人の痛みを悲しみ、人間を虫けらのように踏み潰そうとする力に怒り、神の支配を操ろうとするユダヤ宗教者たちに我慢ができず戦いを挑んでいかれた方なんだ。その結果としてあのイエス様は政治犯に対する見せしめの刑としての十字架で殺されていった。そのようなイエス様の生の中に表されていた人間の痛みを背負いながら生きていかざるを得ない現実への慈しみ、そして解放の眼差しこそが今なお私たちの間で覚えられなければならない、記念されなければならないんだ。そしてそれゆえに私たち信仰共同体としての自分たちもまた生きる事実、重荷を負わされながら生きる現実の中から互いに交わり、互いに結び合って歩んでいくべきなんだということを伝えたんです。交わりをやめないでいたいと思います。だって私たちはまだまだ交わっていないとわからないことだらけなんです。交わっていくことを通して私たちは私たちの弱さを知らされます。でも弱さを知らされるということ以上に、人間を受け止めようとする共同体にとって大切なことはないと思います。私たちの弱さや足りなさ、痛みや嘆きを伝え合っていきたいと思います。それに理不尽なことに対して憤慨することも私たちの間では大切にしていきたいと思います。そして自分が経験した失敗の辛さを通して誰かを守っていこうとする、そういう大胆な力を生み出していきたいものだと思います。最後に第二コリント十二章九節十節を読みします。主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いからです。お祈りをいたします。主なる神様、神様、あなたがイエス様と交わられたように、イエス様が私たちとあくまでもどこまでも交わってくださったように、私たちも交わりの中で生きることの本当の大切さを学び、交わりを通してイエス様と出会っていくことができるように、 導いてください。離れていますけれど、いつも一緒にいるわけではありませんが、でも交わりの中に歩んでいる者同士として進んでいくことができますように、6月のこの歩みもお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。